タロイモ太郎のたわいもないと。
はい、こんばんは、タロイモ太郎のたわいもないとのお時間がやってまいりました。
8月30日土曜日、夜10時、これもですね、東京府中市のラジオ府中さんのスタジオから私編集者でライターの岩本太郎が30分間にわたって、2週間一遍の放送をお送りしてまいりたいと思います。8月3回目、もうあれですね、夏休みもでね終わってしまいますですね。この、ちょっと2週間ばかりは私もですね、ちょっと先週はちょっとお休み明けだったんですね。お盆休みを取った後ですぐまたちょっと自分の仕事に戻ったところだったんですけどね、なんかねもう休み明け早々からバタバタしまして、っていうのはですね、この間もちょっと触れたかもしれないけど、休みの直前にちょっと大事が起こったんですよね。南海トラフ地震のね、情報っていうのが出てきたっていうのと、あと、岸田首相が、次期総裁選不出馬っていうのがねあったりなんかしたもんですから、これもう休みのねなんか入る前とか入る最中にそういうのが来たんで、あ悪い予感するなって思ったら案の定そうなりまして、私が、心を込めて精魂尽くし、込めて、ちょっと進行しておりました。お休み明け用のですね、週刊金曜日、私が担当する金曜アンテナ欄の4ページがですね、急遽、その、2つの話題の記事、2ページずつに取ってかられるということで、全部事後送りになるというですね。
そういうことってあるんですね、週刊誌っていうのはね。なかなかね、しょうがないんですよね。というかまさに、それこそが、ある意味でね週刊誌の醍醐味みたいなところもありましてですね、それでその代わりの記事もですね、作りながら、筆者の皆さんにはすいませんでしたってもう電話とかメールで謝ってですね、
1週間遅れという形でなんとか、掲載することができました。世の中いろんなね話題がたくさんあるし、それにしてもね相変わらずちょっと南海トラフは結局、前回の放送だとちょっとあんまり不安をね煽るような、なんか、ことは慎んだ方がいいみたいなことを言いましたけれども、幸いにして今のところ、無事に住んでるっていうかですね、
今思うとやっぱりねそういう情報が出た時点で、予知情報が出たと思った人がねそういう捉え方をやっぱした人が多かったんでしょうね。
これからやっぱりそういう情報の、出し方のね難しさっていうことをいろいろ考えさせられた、話題でもありましたですね。その後はですねまたいろいろ私取材の方とかも行ってきたんですけれども、そうだその前にねちょっと
今ね今日収録来る前にねちょっと仕事で電話してたらね声がひどいって言われまして、どうしたっつったらなんか鼻声で、ちょっと声がかすれてるぞって言われてですね、あれそうかなってあんま自覚なかったです。確かにここのとこちょっと咳込んでたりですね、暑い日続いたじゃないですか。なもんだからね、あんまり私夜寝るときは部屋で冷房とかあんまりつかないようにしてるんだけど、さすがについこの間までのもう連日37度、38度、40度とかっていうそういう暑さの中でもうちょっと耐えきれんと思って部屋の中でちょっと結構、寝るときにエアコンとかつけてたんですね。それでちょっと冷えたのかもしれないですね。あともうやっぱりね仕事場でエアコンがもうね すごいんですよ。もうね
人がいろいろ出入りする職場ですからね、もうみんな汗かいて帰ってくるからね、仕方がないんだけど私ずっと内勤でやってるでしょ。だもんだからね結構
またこれがね本当部屋の中で編集部の中でもうあれですよ、ブルブルブルブル凍えて、
だから上から羽織ったりなんかしてるんですけどね、ちょうど私の席のちょっと上のところにねこのエアコンのダクトなんかがあってね風がすごく当たるんですよ。で寒くてたまんないからっつって外にちょっと暖を取りに出ようっつって暖を取りにですよ、
でちょっと外出てちょっとあったかいコーヒーでも買ってこようと思って外出した途端に今度汗だくになって引き返すっていうそういうバカなことをやっておりましたですね。そんなようなねこともやってたんで、それもちょっとね体調で影響したのかもしれないですけど、あと、それと実はついこの間ですね、これは、そうすると、8月の24、25になるのかな、実はちょっと私埼玉の方に行ってきまして、
まあ、なんとかこの放送でも、
お話したと思います。あのレーバーネット、いわゆるあの、労働情報、社会情報をですね、映像や、
映像などで、まあ、発信しようということをやっている、ジャーナリストや市民の皆さんのですね、団体さん、もう結構あの古い私も付き合いなんですけれども、まあ、こちらがあの恒例の合宿をやるということを伺いましてですね、埼玉、県、東武東上線から分、坂戸から分岐する越生線というのがあるんですよね。越生線の、武州中瀬だったかなの、そこから駅からまた20分ぐらい歩いたところにですね、すごくのどかでね、いいとこあるんですよ。そこにね、あの諸山セミナー、諸山って地名があるんです。けに、ろれつのろで山、諸山っていうところね。もともとなんか企業のね、セミナー、保養施設みたいなところだったんですが、それをですね、金野さんというね、ある特殊課の方がですね、買い取って、そして、我々こういった、市民活動とかやってる人たちのですね、合宿施設とかに、貸してくださるということで、レーバーネットが毎年、恒例の合宿をやるんですね。そこで2日間ほど、合宿があるというので、私も参加してきまして、で、ただ毎年いつもなんか行ってね、参加してみんなの話聞いて、そのバーベキューパーティーっていうのをやったりなんかして、お酒飲んで盛り上がって帰ってくるだけだったんですが、さすがにちょっとお前もなんかやれってことだったのかもしれないですけどね。ちょっと今回はメディアのね、ことについて何か話しなさいっていうことで、失礼、やっぱちょっと喉おかしいかな。で、参加者結構来られたんですね。30人ぐらい参加されたんですけど、そうした方々の前でですね、ちょっとメディアの現状、まあ、具体的に言えば、まあ、私が、まあ、所属している雑誌の世界ですね、まあ、それから週刊金曜日についてですね、仕事先が、まあ、今どんな状況なのかなということと、まあ、これからのメディアの状況みたいな形で話してきました。まあね、もうこれレーバーネットにちょっと報告を、レーバーネット の中心人物の松原さんが、確か書いて、くださっているので、もしよろしければお読みいただければというふうに思っております。まあ、私の他にもですね、ジャーナリストで私も前以前からちょっと、知り合いだったんですが、フリージャーナリストの西里冬子さん、この方はね、もともと北海道のご出身で、北海道放送でアナウンサーをおやりになった後、ラジオオーストラリアっていうところの放送でですね、かかっておられて、まあ、元々まあ、大学で時代も、まあ、文学部で、米文学とか専攻されたのかな。まあ、そういった形でもやっぱりその海外でですね、活躍されて、まあ、あとは東京でフリーランサーという形で、まあ、最近のいわゆるまあ、311の原発報道とかね、そういった問題についても、取り組んでこられたという方で、やっぱり日本のメディアがなかなか報じない話題っていうのをどんどん、海外に向けてもね、うん、まあ、市民の目線から、まあ、報じていった方がいいんじゃないかということでご活躍されている方で、実はこの間の、まあ、能登の地震の、被災地にも取材に行かれたということだったんですね。で、いろいろレポートをされて、来られたのを、まあ、写真、それからご自身の、テキストでの報告というような形で、まあ、サイト等にもこれから発信されていくようですし、週刊金曜日でもね、ちょっと、お声かけてちょっとやってみようかななんていうふうに思っていますね。はい、まあ、その西里さんのご報告でもね、やっぱりまだ依然として能登のね、能登地方の復興、進んでいないと。やっぱり地理的な条件もあるし、まあ、道路も寸断され、それからインフラも途絶え、海岸がね、港とかが隆起して、本当に港とかの機能がなかなか果たせなくなっている状況ですね。それはあるいは仮設住宅にずっと、まあ、やっぱり高齢化が進んでらっしゃる、進んでるわけですよ。でもうね、すごく狭い仮設住宅にもう暮らしている、もうずっと車中泊をね続けてきた後で、まあ、車なようやく仮設住宅に移って、まあ、暮らしておられる、お年寄りの方へのインタビューなどもね、掲載、動画でなんか紹介されていたということで、まあ、西田さんが言うには、まあ、地元の、まあ、行政とかね、まあ、それと、まあ、行政職員の方々なんかはいろいろしっかりすごく動いておられるということなんだけど、やっぱり初動の段階においてね、まあ、知事がね、あまり来ないでくれみたいなことなんか言ったとかね、そういうことがあって、つまり、まあ、地元の皆さんはすごく頑張っておられるんだけれども、それに対してちょっと制度的な枠組み、政策的なものがね、ちょっと追いついていない現状、これを何とかしていない、いった方がいいんじゃないかっていうふうなね、お話を、西里さんもされていて、
まあ私も本当にそう思いました。
あのまあ以前この番組でも紹介したあの能登の能登地方の、
在住輪島市在住の、常塚さんという方が作られている雑誌能登の情報もね、まあそこからもそれも参考にしながらやっておられたということなんで、またそちらも絡めていろいろ紙面展開、私の方の雑誌の紙面展開にも企画として考えていけたらなというふうなことを思っていました、思いました。
でまあ合宿2日間やってですね、その日はあと、
ああそうそう、これもね、
これも以前話したと思うんだけど、あの最近あのバス会社の、雇用問題、ね、バス会社で運転手さんが、あのうつ病ね、職場でさまざまな嫌がらせとかいじめを受けたことが原因で、あの、まあ、うつ病などを発症したということで、ね、まああのね、こういうバス会社って今本当にね、あの、まあ、各地のローカルバスっていうのは、まあ、本数も減っちゃって大変だっていうのは、まあ、乗客のお客さんが減ってるってこともあるんだけど、運転手さんがかなり減ってるんですよね、なかなかね確保が難しいと。そういう時になんでこういうね、そういう職場のパワハラいじめみたいなことが起こってるのかな、まあそれがもしかしてまあ一つの原因になってるのかななんて思わせるような話題で、まあそれはあの、まあこれもね、レーバーネットが少し前にやった集会で、そのあの国際工業バス埼玉ですね、の方の路線で、まあ運転士として勤務してた牧野さんという方が、まあその実態をね、あの語っておられて、レーバーネットの堀木さんが映像取材などされていました。まあ今回の合宿でもそうした映像をね上映しながらいろいろディスカッションを、して、ま、されていましたですね。まあね、あのこで、まあこの話題、あそうそう、実はねこの国際工業、まあ、バスの、あの今回はねバス会社に対して訴訟を起こしたってんじゃなくて、実はあのバス会社からこういうことで、まあハラスメントを受けたんで、労災を申請したんだけど、あの、まあ、地元のね、労基署がきちんと対応しなかったということで、まあ、今回はその、 あの労基署からの不支給処分を受けたことに対してその取り消しを求めるという形で、あの 国家賠償訴訟を起こしたと、まあ、そういう話でした。まあ、そのあたりの話もね、あの週刊金曜日の今日発売の号に掲載して、金曜アンテナ欄で、掲載しておりますので、まあ、あのごろお読みいただければなというふうに思っております。というあたりで、ここらで1曲いってみたいと思っております。まあ、夏の終わりですからね、まあ、夏の終わりで始まる曲なんかないかなと思ったところで、この曲を リクエストしてみました。原優子さんで恋はご多忙申し上げます。はい、原優子さんで、恋はご多忙申し上げますでした。これも40年ぐらい前の曲ですね。と俺いつも言ってんだよな、結局自分が結局若い頃のね、大学時代の、まあそういうね、あの若い頃に聞いた話、まあ曲っていうのを、まあいかに最近の曲を聞いてないかって証でもあるんだけど、まあやっぱりね、まあそこも年の功というんでしょうか、もう60ぐらいになってしまいましたんで私もね、まあそういったことで、まあこんな曲もありますよって形で、まあ、懐かしくお聴きいただける方もいるかもしれないし、若い方でも、まあこんなことが、こんな曲があるんだよということでですね、まあ覚えておいていただければなというふうに思っております。はい、続けてあの引き続き、その先日のレバネト合宿でですね、いろいろ、まあ、伺った、見聞きしたことなどもですね織り交ぜながら、話をしていきたいと思ってます。レバネト合宿相変わらずね、あのメンバーの皆さん結構熱心に集まってこられて、結構いろんなことやってるんですよね。川柳の、ね、レバネト川柳班ってなってね、結構これはね、主催中心人物のランキリュウさんっていうねおじさんがいるんだけれども、この人がかなり熱心にね、もう本当にもう長いこと川柳の世界でね、取り組んでおられて、やっぱりね映像の他にそういう短いテキストでね、まあいろいろそういう労働現場の問題、人々の考えている被害、それからこういうね、ちょっと悲惨な職場差別の実態があるというメッセージを、労働者の皆さんが川柳で訴える、まあ川柳ってもともとねそういった形で社会風刺とかね、そういった人々の姿勢の人々の悩みとかそういうものをね、ユーモアたっぷりに訴えるっていうところが趣旨なんで、まさに、ある意味、うん、まあまさにこういう場でねこそなんか、そういうね、いろんな作品が生まれてきて、私も、ね、はっきり言って私川柳の仕心ってあんまないんで、あんまりまあこちらの方はちょっと詳しくは言うと逆にお前違うよって言われそうなんでやめときますけれども、まあぜひこの放送を聞きになられた方でもね、関心がある方はちょっと問い合わせてみてください。サイトをご覧いただけるといろんな情報が載ってますので、はい、ということでですね、あとまあちょっとまあレバネットの話もねまだいろいろやりたいんですけれども、
もう一つちょっとね、これも今回少し話をしてみようかなと思って今日まあちょっと手元にいろいろコピーとか持ってきました。以前もね、これちょっとこの番組で話したと思うんですけれども、宇野武治さんっていうね、昔反戦や平和を訴え続けて、今からもう、8年前になるのか、2016年に、まあ、101歳でお亡くなりになったジャーナリストの方がいらっしゃるんですね。もう反戦ね、それからもう、人権守れ、まあ、人権尊重平和っていうことをね、ずっと訴えてこられたジャーナリストの方なんですが、まあ、その方の、まあ、意思を継いで、宇野武治、地域民衆ジャーナリズム賞っていうのが、まあ、立ち上がって、昨年まで、まあ5回、毎年1回ずつ5回、開催されてきたんですね。まあ、それが実はその宇野さんのね、生前の、ある、まあ、差別発言があったとね、いうことで、まあ、それで宇野武治っていう名前を外すことになったんですね。去年までは地域民衆ジャーナリズム賞っていうな、宇野武治地域民衆ジャーナリズム賞っていう名前で、各地の、まあ、地方紙とかね、それから地元の、独立系メディア、ね、インターネットとか発信している人たちとかね、そういった人たちの作品を、まあ、公募で、募ってですね、表彰すると、まあ、そういう賞でやったんですが、まあ、基本はその賞をまだ続けることにはなったんですよ。ただ、今年からはその宇野武治さんのお名前を外したんですね。で、今年の6月、15日だったかな、東京で授賞式が、まあ、開催されまして、私はその際取材に伺って、まあ、当時その模様、まあ、受賞者の方がどういう作品がね受賞されたのかということをちょっと週刊金曜日の、自分が担当している欄にも書きましたし、まあ、この番組でもお話ししたと思うんです。まあ、ただやっぱりね、まあ、名前が外れたことはもとより、まあ、そういったね、もうお亡くなりになられている方の、まあ、生前のね、そういったまあ、ちょっと、まあ、あまり良くないね発言みたいなものがあったからって言って名前を外すと、それってどうなのかっていうね、そういう議論もやっぱりあるんですよね。会が終わった後の、まあ、受賞者の方々を交えた、まあ、懇親会の席でもいろんなやっぱり話が出ました。応募者の方々はやっぱり宇野さんのね、そういった生前のそういう宇野スピリッツみたいなものに憧れてっていう形で応募してこられたっていうね方も結構多くて、まあ、運営された、運営員の方々もね、名前は外すけど、宇野武治さんのそういった精神っていうのはね継承するつもりだみたいなこともちょっとおっしゃってたんですが、ただ一方でそれまで去年までは審査員をお務めになられていた著名人の方々がみんな降りたというようなこともありましてね。でやっぱりずっと運営事務局に残っている方々の中からはちょっとそのに対して納得できないという思いの発言なども結構ありました。まあ、引き続き、今年も9月から募集するという話になってたんですが、なってるんですが、実は先日東京新聞にね、地域民衆ジャーナリズム賞、まあ、宇野武治さんの名前が無理してあった時代から、事務局をお務めになれている竹内悟さんという方が、手記を寄せてくださったんですね。宇野武治賞に巻く障害者差別発言をめぐってという名前で、タイトルで、この間8月18日付の東京新聞に掲載されて、まあ、これが上という形で、まあ次回は、8月25日に掲載という形で書いてありましたね。で、まあ、そこでね、まず上の方1回目の方では、まあ、そのいきさつを書いてるわけなんですよ。まあ、これね、詳しい話はどういう話だったかというと、去年の受賞された団体の方からお手紙をいただいて、そこで、まあ、宇野さんが、生前に障害者女性を差別する発言をしていたっていう、まあ、ご指摘をされたと。で、事務局としてもその事実を確認して、まあ、見過ごせない問題だっていうふうに判断されたっていうんですね。まあ、宇野さんももう亡くなられて8年ぐらい経つんだ、8年経つわけですけど、まあ、その発言ってのはさらに、昔で1979年の、北海道新聞の労働組合主催の講演の中で行ったものだっていうんですね。まあ、それ具体的に、まあ、なこともちょっと書いてあるんですが、その東京都、まあ、国立市、このこっちお近くですね、
そこ の, あの国立市にお住まいの、まあ、重度障害をお持ちの三井絹子さんという方が、まあ、出産されて、まあ、退院後にあの連れ合いの方が過労入院されて病院はまあ赤ちゃんをね、
まあ、乳児院、
三井さんは、施設へ行かれたらどうですかって説得したんだけど、三井さんは、まあ、それを、ね、拒んで、まあ、多くの、それを、いや自分はそれでもっていう形で多くのボランティアの皆さんにも支えられて、乗り切ったと、まあ、それが朝日新聞に、当時朝日新聞で紹介されたって言うんですね。でその記事を読んだ病院の看護師長さんが、ちょっと、まあ、三井さんをなんか批判する、発言をされたとし、っていうことで、武野さんがそれはあの北海道でのその講演の席で、まあ、引用して、まあ、そこでね、まあ、ちょっと差別発言があった、うん、まあ、ちょっときつい言い方、まあ、これねそのまま読んじゃうとまたね広めちゃうことになるからよくないんだけど、まあ、やっぱりそういうあの患者の方に、ね、対してちょっと疑問を提示するようなことを言われたんですね。で、まあ、その発言も、まあ、他の皆さんが知るところになりまして、まあ、支援者の方々やそれから記事を書いた朝日新聞の、まあ、立川支局長だったり松井雄さんたちが、まあ、問い合わせたんだけど、武野さんがあまり真摯に回答されなかったということで、まあ、差別発言だと認めなかったというようなねことが、まあ、あったというふうなことを、以上竹内さんはそういうことをですね、紹介されていました。で、まあ、そこから、まあ、武野省が武野武内さんのお名前を外す話が2回目で行われると思っていたんですが、実はこの2回目のが乗らなくなったようなんですね。というのは、その後ですね、昨日じゃないな、27日だったかな、やはりあの東京新聞で、この首都圏部長の井上恵子さんという方がこの、 あの、竹内さんが書いた記事について、武野武内賞に巻くに下に変えて、つまり第2回目は載せなくなったんでそれに変えて、まあ、いきさつを、報じるという形でですね、書いておられます。これ、まあ、なぜそのじゃあの2回目、竹内さんの2回目を載せなかったかというと、まあ、内容に問題があることが分かり掲載責任者として大きな過ちに気づきました。で該当部分を削除するとともに、本日予定していた、下の掲載を取りやめいきさつを説明させていただきますということだったんですね。で、さっきの話だとその、まあ、竹内さんがそのあの、まあ、三井絹子さんのねその出産に関する、まあ、その発言、当時のね、まあ、武野さんが講演でおっしゃられた発言っていうのを、まあ、あの記事の中で、まあ、引用されたりなんかしたんですね。ただ、それはやっぱりね当時その発言で、三井さん深く傷ついたと。でそれを、まあ、あのその発言から45年経った今またねそれがあの出てしまったとということで、まあ、ある意味二次加害、まあ、二次加害そのものであるということだったというふうなご指摘だったようですね。でただその竹内さんが、まあ、これはあの自分のご希望で掲載するにあたって、三井さんにちょっと了承を、まあ、得ていらっしゃらなかったようで、まああのまあ、この東京新聞の記事の担当の方も、竹内さんに、これ確認取ったんですかって確認をされなかったということで、まあ、そういうことで、まあ、あのこれは大変申し訳なかったっ、まあ、確かにあの支援者の方からもね三井さんの支援者の方からも、三井さんがまあ非常に大変傷つき、怒っているっていう、まあ、連絡が来たということで、まあ、それであの東京新聞は、まあ、その2回目の掲載を、まあやめたということで、まあ首都圏部長さんが説明されたということなんですね。まあ、これについてもね確かに、まあ、武野さんの発言伝えられてる内容は確かにねこれやっぱり、まあ、問題ですよ。あの、まあ、これねインターネットであの検索していただければそれこそあの武野武内賞の件で、まあ、あのその中止って最初、まあ、賞を中止するって話だったんですがその時主催団体の方が説明された文章の中であの当時の発言が正確に引用されていますので、まあ、ご覧くださいネットで、それを見るとやっぱりちょっとこの発言はどうかなっていうのはあるんですよね。ただねやはりあの、まあ、どんな方にももちろん間違いはあるそれはあの許されない間違いであるかもしれないけれどもそれをもって、例えばその方の業績というものが全否定されるべきなのかっていうそういう議論もありますね。ましてはもう本当に亡くなられた方でその方自身が、まあ、あの反論とかをねされるっていうことも反論されることもできないと
いうことでしたし、
実はあのこの間のそのさっき言ったレーバーネット合宿でもね、
あの終わった後ちょっと懇親の席でこの件話題になりまして、
いろいろやっぱり意見出ました。
うん、まあこういう発言だからね、まあ
もちろんやっぱり賞っていうのはね、そのイメージが大切なわけだし、やっぱりそれは致し方ないんじゃないかっていう意見もあれば、いやいくらなんでもそういう過去のね、発言に、一度のそういう発言に遡って、そういう形で全否定してしまうようなことっていうのはいかがなものなのかというふうな意見も出たんですね。まあそういったことをね、ちょっと私、まあ、出たもんだから私もちょっと頭の片隅でいろいろね考えながら、ちょっと今週初めにちょっと出社してきたところを、まあ東京新聞にそういう記事が出てる、あの今度またその竹内さんの記事の2回目が載らなくなったということで、東京新聞側がの責任者の方が、まあ、記事を書かれているとね、いうのを見て、まあこれもちょっと複雑な思いがしましたね。確かにちょっとまあ筆者、まあこれは私も自身もライターであり編集者でしたから、確かにまあ筆者の段階でこれやっぱり気をつけるべきだったという部分があるし、編集者もねやはりそういう問題であるからこそ、やはりちょっと発言を出すにあたってはやっぱり、まあ、そこで、まあ、書かれている方の、ね、お気持ち与える影響ということにやっぱり思いを致した上で、先にやっておくべきだったというのは、
まあ、それは本当にそうなんですよ。だから、まあそこでそういう判断を東京新聞としてしたのであれば、それはまあ尊重したいって思いもあるんですね。ただそこでまあ、2回目のね寄稿をまあ、取り下げてしまうというのが果たしてどうなのか、まあ、この件について、まあ、竹内さんに東京新聞と竹内さんの間でどういうやり取りになったかというのはちょっとまだ私、分かりませんし、なんとも言えないところがあるのですが、やはりね、そういう、まあ、差別に関わる問題っていうのを言論っていうのは非常に難しいんだけれども、あまり、まあ、もちろん差別表現というのは良くないんだけれども、一方でそれがあったからという形で、まあ、全部なしになるみたいなね、そういうことに対する疑問というのは結構皆さんお持ちの方も多いんじゃないかなというふうに思っております。まあ、この問題ちょっとね、これから私もちょっと引き続きちょっと追ってみたいと思ってますし、場合によってはまた記事に書くかもしれませんし、この番組でも話してみたいなというふうに思っております。はい、まあ、そんなわけでそろそろまたお時間が来ました。 あと最後にちょっと告知をしますとね、以前この番組の前身の仁太郎の東京ラジオエイジを一緒にパーソナリティで務めていただいた関本栄太郎さんが、から連絡がありまして、まあ、この番組でよく、その番組でよく話してきたメディフェス市民メディア全国交流集会の次回が、11月23日、今度は大阪の立命館大学、大阪茨城キャンパスで、開催されるということになったので、ということでした。まあ、ちょっと来週、今週来週末あたりね、関本さん東京に来られるというんで、まあ、久々にお会いするのも楽しみなんだけど、まあ、その打ち合わせ等もやってみたいと、何人かの皆さんと一緒にやっていきたいというふうに思っております。それではですね、次回は9月13日、ということで、また2週間後、まあ、だいぶ涼しくなってるかな、放送でお目にかかれればと思っております。ご清聴ありがとうございました。おやすみなさい。